Hello everyone!
こんにちは。ジュンジャパ宇野派、現在アメリカで勤務中の宇野咲と、
帰国子女佐野派、現在東大大学院生佐野の亜美です。
Welcome to 海外に住んで視点が変わって見えてきた世界。
このポッドキャストは宇野と佐野が日本と海外に住んでみて感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。
皆さんこんにちは。本日は先週のポッドキャストのエピソードに引き続き、コロナウイルスに関連した、ソーシャルディスタンシング、まあ、社会的何隔離とか距離を持つみたいな、について話したいと思います。
はい、
はい、っていうのも、まあ、タイムリーに日本というか東京もこの今週末は、まあ、なるべく外出しないようにだったり、不要不急の外出自粛要求ということで、で、まあ私はあのボストン、アメリカのボストンにいて、もう2週間くらいこのソーシャルディスタンシングが、行われているので、まあ私の経験をもとに、このソーシャルディスタンシングをしている中で、どういうこのことができるのか、この余った家での時間でどういって時間を活用するのかっていうのを話したいと思います。
はい、
はい。まあ、まず、東京はいつこの今週末は外出をしないでくださいっていうように言われたんだっけ。
確かね、木曜日だからその週末の 2,3 日前に、まあ東京都知事から、まあ、今こういう状況なので、今週末は避けるように、外出を避けるようにして、まあ、オーバーシュートって言ってるけど、このなんて爆発的に感染者が増えるのをとりあえずこう食い止めるような対策っていうのが、まあ、出されてっていう感じかな。
なるほど、
うん、
実際にこう発表されて、日本のこの若者というか、若者じゃなくてもアミの周りがこう見る限り、どういう反応してるの？
まあ、正直ね、あんまり危機感はないのかなっていうのは感じる。というのも、まあ、そのもちろんマスクをすることによって感染を防げるわけではないけれども、多分数パーセントでもこう感染する率っていうのは下がると思うんだよね。あとはまあ手洗いうがいをこまめにするとか、でもなんかそういうのもあんまりこうやってる人を目にしなかったりとか、もうマスクなしで歩いてる人とかも全然いるし、お年寄りとかもなんかこうやっぱり重症化しやすいと言われてるような人たち、あのオーバー70歳以上とか、まあ、いわゆるお年寄りだったりとか、あとは、まあ、はい、妊婦さんだったりとか、っていうのもこうちらほら平日は夜帰る時とかにね、駅とかでメニューしてたし、まあ、今これ撮ってるのが土曜日で、まあ、今日からそのソーシャルディスタンシング、あの家に不要不急の外出はやめるようにっていう風な要請があって、でも私正直あの本当に止められない実験があって、あの朝早く、なるべく人がいない時にと思って朝早く家出て、あの大学に来たんだけど、でも普通に電車はもちろん満員電車ではなくても結構いて、その中にはもちろん仕事に行くような格好、まあ、サラリーマンのスーツ着てる人もいれば、普通に、まあ、結構お年寄りも多かったので。私としては結構びっくりした。
なんか私の友達が日本で働いてる子が、あの平日の夜のやっぱ日本の地下鉄の状況をこうビデオで撮ってたのをアップしてて、なんか This is Japan right now みたいな、もうなんか普通に満員電車だった。
いや、そうそう、あの私が本当にこのコロナがまあ、蔓延っていうか流行りだしって思ったのは、日本も一応そのできる会社はテレワーク、家からとか、まあ、会社に出勤しないで働いてくださいっていう風に言われてて、まあ、そういう風な報道っていうか、まあ、発表があってから朝の、まあ、ラッシュアワー、通常では本当になんか押し込められるようなぐらい人が乗るのに比べて、まあこう隣の人に当たらないであの乗れるぐらいの人の量になったので、まあ、なんか少なくなってるんだなっていうのは感じたのね。でも それでさらにこの要請、不要不急の外出やめてくださいって言われてからの変わりはあんまりなんか大幅に変わらないなっていうのを感じてて、
そうなんだ。
だから
なんかそこはなんか、うん、まあ日本はちょっと早くからリモートワーク始まったから、
うん、
なんか一瞬さ、あ、日本はちょっと持ち直してるみたいな話も一瞬なってたりしたから、
うん、
なんかそれもあってみんな気が緩んでるのかなとも思うんだけど、
うん、
でもなんかアメリカはこうやってソーシャルディスタンシングが本格的に始まる前から、
うん、
結構会社の人もなんかちょっとパニックじゃないけど、
うんうんうん、
もうなんかオフィス内でもこの通勤がちょっとコンフォタブルじゃなかったら、うん、まあね、危ないと思ったらわざわざ通勤しなくてもよくって家から働いてくださいとか、
うん、
そういうのももうずっと順次から言われてたから、
うん、
結構なんかその始まる前からみんな気をつけてた、
うん、
もうなんかバーとかに行かないとか、
うん、
そう、そういうのもあったんだけど、
うん、
で結構そのセントパトリックデーって、
はいはいはい、
結構大きなドリンクのアイリッシュをセレブレートする日で、うん、まあ、パレードは禁止になったんだけど、うん、そのアイルランド人が多いサウスボストンっていうエリアのバーは、うん、そのパレードがあった日はバーとか閉めなきゃいけなかったんだけど、その前日に、うん、もうやっぱ結構パーティーな状況になってて、でそれ、そうそう、それも超ね、あのメディアとか SNS で叩かれてたの、
うん、
もうなんか社会的なレスポンシビリティがないみたいな、
うん、はいはいはい、
だからさ、まあ、そういうのもあるからなんかあんまり変な行動するといけないんだなっていうのはその時点で分かってたかな、
うん、
うん、まあはい、という日本と、まあ、アメリカの状況なんですけれども、うん、この本当にさ、ドタバタ毎日変わっていく現状で、うん、まず最近変わったのが、海外から日本に帰ってくる人、
うん、
この3月の26日の12時だっけな、2時かな、夜中の2時以降に帰ってきた人は、うん、2週間なんか社会的に隔離してくださいみたいな、
うんうん、
いうのが発表されて、で私やっぱ3月末だと日本人としてはあの駐在で来てる人は帰国する時期なんで、
うんうんうん、
でやっぱあの本当に前日とかにフライトをドタバタ変えてこの3月25日の間で帰国できるようなスケジュールで帰ってった人とかもいて、うん、そうそう、なんかやっぱそういうの聞くと なんていうのね、いろいろに影響出てるんだなって思ったのもあるし、あともう一つは、
うん、
やっぱ日本人の留学生で5月春学期終わって卒業する子が、うん、もう授業もないし卒業式もないから、
うん、
まあ、こっちにいる意味というか、
うんうん、
ね、お金かかるだけだから日本に帰ったって子がいて、うん、でそういう子もね、本来は5月までいるような予定だったのに帰らざるを得ない状況になったっていうのは、うん、まあ多分は、まあ、正しい判断だったのかもしれないけど、うん、まあ切ないよね、この最後が。
そうだね、
4、5年間の最後がね、これで終わっちゃうのは、
うん、卒業式もないっていうのもね、まあ、私もなかった、
そう
なかったので、大学いいんだからそこまでなんていうのなんか悲しいとかはないけど、でもやっぱりなんか学部とか学部生ってやっぱ卒業式ってすごいこうね、祝盛大なに祝いたい時だけど、それも自粛だったし、うん、
いやでもあのアミさん、あの改めまして大学院卒業おめでとうございます。
ありがとうございます
東大大学院ですから本当に。
いやいやいや、でも
素晴らしい、
本当にね、なんかほあの実キャンセルになって、
うん、
代表者だけみたいな、まあ、一応そのライブストリームとか
って、ね、
そのなんていうの、まあ、どう私見てないから実際どうだったか分かんないけど、でも、
うん、
結構ね人いた、やっぱり、
いやそうなの、
あの学域って言ってそのなんていう あのサーティフィケートみたいなのもらえるんだけど、なんかそれを持ってみんな写真撮ってて、 で卒業式の日めっちゃ人いて、うん、中にはなんかお着物とか袴とか着てる人もいたりとか、で翌日に学部生の卒業式があって、で私もうなんか本当に朝早くちょっと写真だけ撮ろうと思って7時とかに、まあ、いろんなあの大学のこう有名スポットに行って写真撮ってたんだけど、あの学部生が前撮りみたいな感じで、うん、普通に袴着てめっちゃおしゃれして写真撮ってた。
そうなんだ、意味ないね、
うん、
そしたら
全然人いたから
へ
え、だからすごい本当に私は日本にいて海外との温度差を感じています。
そうだね、うん、結構もう今週はやっぱそういう SNS の投稿も見る。
そう、なんか
やっぱりこう、うん、
あの海外ではさ、
うん、アミみたいに海外、そうそうそう、
海外ではあのさインスタとかで私ストーリーめっちゃ見るんだけど、あのステイアットホームとかなんだなんだっけ、ステイインホームみたいなさスタンプみんな貼ってるじゃん、
うんうん、
で家にいますよっていう、うん、で日本でもね本当にこの数日でそれをちらほら見るようにはなってきたんだけれども、はい、まあ実際こう街に出てみるとそんなに現状は違う、いつもと変わりないかなっていう感じ。
うん、なるほどね、うん、まあ今週末だけ家にいなきゃいけないって言うけど、うん、まあ結局月曜日から普通に仕事ある人はあるってことでしょ。
そうそうそう、
まあその辺もかなり矛盾はしてるとは思うんだけど、うん、まあだ、まあですが、まあこれから日本も家で過ごすような状況になるのかなって思うので、うん、まあ今日は、こう、家にいなきゃいけない環境の中でどんなアクティビティ、私はね結構、アーリーアダプターなので、うん、こういう新しいことにどんどんこの飛びついていくタイプで、うんうん、でいろいろやってるんだけど、あのやっぱりねそういうのを知らない人とか情報が入ってこない人もいると思うので、うん、今日は私があのやってみたことだったりをシェアしたいと思います。はい、はい、まあまずあの最初に影響出たのは仕事なので、うん、で、まあ、うちの会社はもともとリモートでも働けるっていうことで普通にあのリモートでっていうかミーティングは Google のハンガーアウトでやったりとかしてたのね。はいはいはい。だけど、あの、完全にこの会社全体、うち150人くらいいるんだけど、うん、その全員がリモートっていうのはやっぱり初めてだったから、うん、あの、うちの人事の人もかなりいろんなこのコミュニケーションだったりとか、うん、こうやって働くべきとかあって、で、この間、その会社全体ミーティングみたいなのをバーチャルでやったのね。そう。だからもう150人とかが全員オンラインでハンガーアウトに入って、入れる。入れます。あ、だけどわかんない。もしかしたらさ、やっぱ、会社のアカウントだから、そのビジネスアカウントだからっていうのもあるのかもしれないけど、うん、150人くらい入ってて、うん、でもやっぱりさ、この始まる前に、このマナーじゃないけど、その入る前に全部ミュートして画像とか動画もこのオフにしてから入ってくださいとか、はいはい、その質問があるときはコメントでチャットが機能があるじゃん、うん、あれでちょっと質問があるって言ってから、そうで、その司会者が、うん、あ、じゃあ先へどうぞみたいな感じでこの振ってくれるからそれまで待ってくださいみたいな、そういうなんかエチケットじゃないけど、うん、簡単な、あの、こうやったらスムーズにいくから、皆さんよろしくお願いしますみたいなのとかはあったんだけど、でもかなりスムーズにいって、うん、ミーティングもね、1時間以上、そうそうそう。やっぱこの時期的にもそういう、まあもちろんうちの COO がそういうコロナ関連の話もしたけど、うん、2020年のプランとか結構あの、シリアスなビジネスの話もしたりして、うん、はい、うん、あとこんな中やっぱり今週から入社した新入社員とかもいたりして、うん、で、まあ、完全にバーチャルでこのグリーティングというか自己紹介したりして、うん、そうそう、ね、なんか不思議な感じ、うん、だけど、今週2週目なので、うん、まあみんな慣れてきた感はある、
うん、
はい。かな。はい。まあ、ミーティングはこんな感じなんですが、 まあ、次も、まあ、ビジネスカンファレンスで大きいカンファレンス系も全部中止になったりとかバーチャルで行われたりもしてるんだけど、うん、まあこれはね、私がっつり実はまだ参加したことはないんだけど、うん、まあでも、まあ実際に行われるカンファレンスのスケジュールと同じで、まあね、私の勝手なイメージはウェビナーみたいな。
はいはいはい。
本当に、オンラインプレゼンを
見てるみたいな。どちらかというと一方的にって感じだよね。
うん、そうそうそう、一方的にって感じ、うん、だからあんまコミュニケーションって言うわけではないけど、でもうん、まあでもそういうそうやってね、主催者側もずっと準備してきたことが、うん、このコロナの影響でなくなっちゃったりするのを防げるというか、うん、それはいい動きだなと思います、うん、はい。で次はやっぱりみんな家で過ごすことが多いから、うん、先週のポッドキャストのエピソードでも言ったんだけど、本当にフィットネスのワークアウト系のコンテンツがかなり開催されて、で私は、まあ、超ワークアウトするフィットネスなアクティブガールなので、うん、毎日のように運動してるんだけど、うん、で最近の私のルーティーンがお昼の12時のインスタのライブを受けて、うん、で仕事が終わった夕方で外に走りに行くっていうのが私のこのルーティンなんだけど、そうやっぱりさ家でずっと働いてるから、うん、このメリハリがないわけ。う、ね、うん、朝通勤するとか、うん、ランチ外に行ってテイクアウトするとか、うん、ね、だからやっぱこう時間を決めてやると生活にメリハリも出るし、うん、ちょっとやっぱリフレッシュにもなるというか、なんか家でやっぱ仕事してると永遠にこのカチカチやって、あ気づいたら夕方みたいなこともあるから、はいはい、うん、やっぱりみんなね、昼間、まあ、うちの会社はそういうフィットネス系なので、うん、いろんなその人事だったりとか、人事じゃないみんなもこの走りに行った写真とかをスラックに上げてたりして、はいはいはい、お互いエンカレッジしながらモチベーションを高めてね、やってるかな。うん。そう。まあ、インスタで、まあ、その、ジムとかインフルエンサーとかによって、その、インスタライブをやったりとか、で、インスタグラム TV、IGTV で上げる人とかいろいろいるんだけど、うん、どれも、まあ、一方的なクラスかな、どっちかっていうと。うん、まあ、見て、私が勝手にやるっていう感じなんだけど、うん、このいろんなプラットフォームがある中で、私が一番インスタライブが好きなのは、うん、やっぱり12時からとか、時間が決まってるから、この、ショーアップしなきゃいけない感じ。うん、あ、12時だから行かなきゃ、みたいな、うん。で、それからちょっと遅れるとさ、まあ、途中から参加すると、ちょっと不完全燃焼みたいな感じにもなるから、うん、やっぱりこの、あとリアルタイムを楽しめるっていう感じ
が、うん、そうだよね。なんか一緒にさ、他の見てる参加者も同じような、まあ、ワークアウトしてるって、なんかこう、一緒にいない、同じ部屋にはいないけど、こう、みんなで、仲間で一緒にやってるみたいな、なんかそういうところは良さそうだよね。
そうそうそう。うん、そうなの。で、まあ私、この、これやって、最近インスタライブやってるんだっていうのを友達に何人かに言ったら、うん、どういうのやってるの教えてみたいな感じで言われてるので、うん、で毎日なんか数人に今日これやる今日これやるんだとか言って一緒にやるようにしてる、はいはいはい、うん、そうで、まあもちろんそのライブとかで言うと YouTube でもライブがあるし、うん、まあ、Zoom でもその招待して、
うん、
くれた人だけ参加して一緒にやるっていうのはあるんだけど、うん、私のイメージは YouTube ライブとか Zoom とかは結構ね、そのお金を取るオンラインクラスも増えてきたから結構ね、そう有料コンテンツ側が YouTube ライブだったり Zoom を使ってるイメージ、まあ、で私はチープなので、うん、まあ、無料でやりたいから、うん、はい、無料のものをやってます。うんうん、そう、アミはなんかオンラインのクラスとか受けたことある？
フィットネスはないな。 そもそもなんかまだ今チーム入ってなくて、今まで大学のに入ってたんだけど、
うん、
まあ終わったのでちょっと、うん、自分の家のそばのジムに入ろうとは思ってるんだけど、まあこういう今ね事態だから、まあ、まだメンバーシップにもなれず、うん、でまあちょっと外を走り始めようかな、なんていうの、気温も暖かくなってきたからね、
はいはいはい、
ランニングを外でしようかなと思ってるんだけど、でもそうオンライン、うん、多分アメリカの時間じゃん結構あるのって、クロスって私もすごいよく見るんだよ ね、まあ、そうだね、なんかアドバタイズとか広告とかでも見るし、あとはまあなんか知り合いがこういうクラスあったからみたいなのをポストしてるのは見るんだけど、はいはいはい、全部アメリカタイムじゃん、でなんかアメリカの12時からとかさ、なんか日本の深夜とかじゃん、そんな夜11時からさ、まあまあまあ、フルワークアウトとかしたくないしっていうので、まあなんかあんまり参加はしてないけど、こういうのがあるっていうのはすごい知ってるし、うんうん、やっぱり周りその海外に住んでる友人とかはすごくやってる、うん、
そうね、うん、まあでもインスタライブのいいところは終わってからも24時間アベラブルだから、うん、一応、
うん、
そのアカウントに行って見ることはできるんだけど、
うん、本当、まあ、東京も完全なる隔離になったら、うん、まあちょっとチャレンジしてみようとは思うけど、今はなんかこうやっぱ出歩けるし、出歩か
ない、ね、
まあ、出歩くって言ってもその大学とかに来なきゃいけない状況だから、まあある意味こうウォーキングとかで私的には気分転換にもなるし、うんうん、なのでまあちょ、
ね、
普通よりもちょっとね、一駅前で降りてとかっていうのもできるし、うん、なんか、
うんうんうん、
うん、
まあそうね、まあ私たちは本当に自分から何かしないと、
そうだね、
もう一生家にいるから、そうだから、うん、結構意思的にこういうの受けたりああいうの受けたりってしてるし、まあ外のランニングで言うとマジで今までにないくらいのランナーの数、最近。そう。一応さ、外には走りに行ってもいいし、走る限り、このいろいろタッチしないし、うん、まあそういう限りは映らないって、まあ空気からも映らないっていうように
もなってるでしょ、今。空気上に3時間ウイルス存在するみたいな、なんかデータも出てるから、
あ、
結構その
そうなんだ、うん、
まあ、なんかどこまでそのウイルスに感染率があるのかわからないけど、まあ多分普通に外で触らなくても感染はすると思う、うん、だから気をつけて、
そうなんだね、
だからさ完全にじゃあそれをやめて、たぶんやっぱストレスたまるだろうしさ、まあ体力
で
落ちたりするから、
うん、
まあそれをやめた方がいいわけではないし、ちゃんと自己管理して安全で、まあ、家に戻ったらこう自分を本当隔離して
ちゃんと、ね、
でシャワー浴びてっていう風にしたら、うんうん、まあね、防げるというかこう確率は低くなるだろうし、うん、
まあ確かに、うん、まあでもいろんな記事で見るのはやっぱこう運動することによって、
うん、
この自分の免疫力をこの、まあ、高めるというか、
そうそうそう、
落とさないようにするというか、そのメインテインする意味で運動はしてください、
うん、すごくいいと思う、
はい、うん、まあね、で、まあ、私この間昨日か、私のダンスチームがダンスクラスを、
うん、
バーチャルで教えてたので、それも参加してみたんだけど、
ダンスクラスのは見てないけど、そういうのあったっていうなんか投稿は見た、うん、
あ、うん、うん、ズームでやったのね。で、でもやっぱ、難しいよね、
うん。
この音もさ、ずれるし、たまに、
ね、
まあ、画質も良くないし、で、まあな、まあ、フリーズは覚えられるんだけど、うん、まあやっぱりクラスとは違うなとは思いつつ、うん、まあでも、どっちかっていうとみんなにも会えるから、
うん、
私は参加しました。うん、そう。で、
うん、
まあ、もう一個のクラスで言うと、まあ、これも私も参加してないんだけど、うん、バーチャルクッキングクラスとかあるみたい。
なんか、その、リードする人がいて？
そうそう。そう。なんか、それもね、私の、ずっとフォローしてる、
うん、
アメリカに住んでる日本人の、 人なんだけど、まあ、彼女はクッキングクラスとかもやってて、うん、でやっぱさこのクッキングクラスとかもキャンセルになったから、うん、まあ、だけど、ね、でもレストランも閉まってるから、もう家で自分の食事を作らなきゃいけないけど、うん、なんていうの、ちょっと変わったものを作りたいとか今時間があるからってことで、うん、その人がオンラインクラス、うん、バーチャルクッキングクラスを始めて、で、まあ、簡単なものなんだけど、この例えばこれとこれとこれ野菜用意しといてくださいみたいな感じで、でみんなで一緒に同じタイミングでそれぞれの家で作るっていうクラス。
それは初めて聞いた。
そう。うん。でもなんかさ、楽しそうだなって思うのは、例えば本当にもう10個同じイングリエリエンス、その野菜とかがなかったとしても、いやこれないんだよねって言ったら、あ、じゃあこれある、あれあるってなんかその場で、その自分の持ってるものでどうやってこの交換、何、サブスティチュートして他のものを使っても美味しく出来上がるみたいな、このアドバイスとか教えてもらえるような気がして、私は結構いいなって思って。面白
い。それは初めて聞いた。私、聞いてなかった。
うん。
へぇー。
そう。なので、まあ日本、まあ日本でもあるかもわからないけど、ね、いいと思います。うん。そう。で、まあ次はどっちかっていうと、もっとこのインタラクティブな、このちゃんと会話をするようなバーチャルのイベントは、そのバーチャルハッピーアワー。まあ、ハッピーアワーは大体会社で、やっぱチームとかで、今日も私ハッピーアワーあったんだけど、あの4時半から5時半とかでみんなで、一緒に飲みながらカジュアルトークするって感じなんだけど、で、まあ、さすがに30人もいなかったかな。20人くらいいたのかな。やっぱこのちゃんと話せるわけじゃないから、どっちかっていうと、まあ、誰かが一人で話して、質問を振るとか、そう。だけど、なんかこのハッピーアワーがいいなって思ったのは、うちの COO もジョインしてくれて、で、3人の子供がいたの。もうその、で、3人の子供がこのね、あの、うちの COO は完全にアメリカ人なんだけど、白人の。あのね、うちのお酒のさ、なんていうの、おチョコとかがあって、持ってたみたいで、子供たちにそれを使って、オレンジジュースとかを飲ませてて、一緒にハッピーアワーを体験してるような。そう、それが超可愛くて、で、まあ子供だからさ、この黙ってるわけないじゃん。わーわーって言いながら飲んで、そうで、まあ、COO がさ、子供とか連れてくるから、他の子供がいる人たちも連れてきて、はーいとかやったりしてるし、で、その、子連れのこの層が、一気に抜けたのね。あ、じゃあもうちょっとうるさいから抜けるね、みたいな感じで抜けたら、まあ、ちょっとおとなしくなったんだけど、次は結構なんか犬とかいる、犬のこの紹介だったりとか、何この時期家にいるからこの植物新しく買ったんだみたいな、の名前つけたいんだけど何がいいかなみたいな、そういう話とかなんかそう、なんかやっぱ会社では見れないこのパーソナルな部分が
見えるからいいなと思った。なんかお互いを知る、もっとよく知る意味でもいい、ね、
そう、そうなんです。だからね、結構、まあ30分とか1時間とかで、結構ね、サクッとアメリカだから終わるので。
私の知り合いもやっぱり、ね、
それがいい。
日本でもバーチャルドリンキング、まあハッピーアワーはさすがにないけど、知らないけど、ドリンキング、なんか夜の、こう、ちょこっと飲みみたいな感じのバーチャルでやってる人はね、何人か見た。Facebook で投稿してて、でもなんかどれも結構海外と、で住んでた人とか、かな、多分そういうのを海外からのメディアとか、ね、まあ、知り合いから情報を得て、あ、自分もやってみようって言って、オンラインでそれこそズームとかで9人10人とかで乗って、ビールなり お酒を片手に話し合うっていうのはやってる人がちらほらいました。
なるほど。うん、私も友達同士で、実は昨日の夜初めて、うん、やったんだけど、やっぱ楽しかった。うん。なんかね、その、でも私も、この、こういうのやる前は、うん、てか、わざわざバーチャルで飲み会しなくていいだろうって思ったの。なんか、別にいいや、みたいな思ってたんだけど、でもこのソーシャルディスタンシングを1週間、うん、2週間やって、やっぱずっと家にこもって仕事してたり、
うん、
まあ家だったらジェフとしか話さないから、
うーん、
やっぱね、人が恋しくなるの。そう。それで参加してみたけど、やっぱり楽しかった。はい。なので、まあ日本にいる人はまだそういう気持ちにはならないと思うんですが、ね、そう
本当に全部すべてクローズしてしまったら、うん、こういうのもぜひやってみたいよね。私も普通にしたいと思う。
うん、そうそう、やっぱさ、ね、遠くて会えない人とかもいるから、うん、ちょっと時差がある人とかもこういう時を機に飲めるから、
うん、うん、そうね、あとまあ
おすすめ、
時差ちょっと厳しいかもしれないけどさ、はい、やっぱだってじゃあ酒と飲もうって言ったらさ、私夜でそっち朝じゃん、だからさすがにそれはあれだけど、でもなんかね、
まあそうだね、
都内でこうちょっと遠方に住んでる人とかと久々に飲もうよみたいなのはできるよね、うん、なんかそういうの結構このコロナの騒動が終わってからも続きそうな気はしなくはないんだけど、
そうだね、うん、なんかやっぱこれをこの機会をこのちょっとポジティブに考えて、うん、あ、この人と話したかったから話してみようとか、
うん、
もうみんな家にいるっていうのは分かってるから、本当にこのねタイミングをポジティブに捉えて、みんな結構ね、うんうんうん、いろんなアクティブに動いてる気がする、はい、まあはい、それで言うと、はい、まあアミ今週末からそのソーシャルディスタンシングが一応このオフィシャルに、うん、まあ週末だけ始まったんですが、
うん、
まあ今は大学にいると言いましたが、なんかどうやって過ごす予定とかある？
別に引きこもるの嫌なタイプじゃないから、あ、全然そうなんていうの、アウトドアもインドアも行けるタイプなので、うん、とりあえず今週末は本当にもうあの大学でやることを終えたらすぐ家に直帰して、はい、直行で帰って、でまあ普通にネットフリックスとかで見て、うん、見たかった映画とか見たい。
てだ。あ、でもみんな
私も結構今大学のおすすめとかもしてて、やっぱりそう、あのなんかまあ普段からも全然見てるんだけど、でもやなんていうの、こう気兼ねなく本当にすることがないから見るとか、なんだろう、ながらとかじゃなくて、うん、ただ映画に集中したりとか、うん、まあドラマなりに集中してっていうのはしたいなと思うし、まあこれを機に結構私、はい、家にいるとそんな読書とか しないでやっぱスマホに行っちゃうので、あえてこう時間がたくさんあるからこそ、読書、座って読書とかしたいなとは思ってる。うん。
うんうん。うん。最近、私が無理やりルーティンにしてるのは、朝起きて、うん、で、コーヒーと、私朝、うん、まあ、ヨーグルトとかグラノーラ食べるんだけど、
あ、朝ごは
んを食べながら読書をするっていうのを、無理。うん。一応、その9時まで、朝9時、より前には、
うん、
この意図的にメールチェックとかしないようにしてて、で、まあ、9時までちゃんと自分の時間を使おうみたいな。
その家にいることによってさ、その通勤時間っていうのもなくなるわけじゃん。そうなった時にね、その普段であれば30分1時間通勤時間に費やす時間を、そうそうそう、こう読書とか、まあ、映画を見るとか、あのね、うん、知り合いと電話して話すとか、
うん、
なんかそういう本当に自分のために使える時間が増えるっていう意味では、まあなんかこう本当にプラスに捉えるといいことだよ。
こうやっていろんなソーシャルディスタンシングがある中、うん、やっぱりまだ働いてる職種の人たちもいて、うん、っていうのもやっぱスーパーの、
うん、
スーパーで働いてる人とかナースとかその病院関連の人とかもそうだし、うん、うちの旦那の J さんはボストングローブで働いてるんですけれども、うん、今全部バーチャルでね、うん、このコロナの状況で バーチャル化しようとしてる中、うん、まあ、彼の仕事はもう印刷業なので、はいはい、で今、うん、今が一番頑張り時だみたいなのを言われてて、うん、で今ここで印刷しなくなったら、
はいはい、
もう新聞がなくなるみたいな、うん、紙の新聞がなくなるから、で今、
うん、そう、やっぱメディア関連はね、新聞もそうだし、まあオンライン系のメディアもそうだし、うん、やっぱ働き続けなきゃいけないというか、うん、家でももちろん記事書くのはどこでもできるかもしれないけど、そうそうそう、でもやっぱ行かなきゃいけないよね、外出っていうのが必ず求められるよね。
うん、うん、そうで、なんか紙の新聞もさ、持って帰ってきてくれるので、うん、そう、ボストングローブってニューヨークタイムズがこの親会社だから、うん、ニューヨークタイムズと両方持ってきてくれて、やっぱなんかこうさ、うん、すごいオンラインで、オンラインデジタルコンテンツがある中、うん、ね、なんか多分紙で見るのがいい。それ
を今回のこれを、この、うん、まあ、アメリカでのソーシャルディスタンシングを持って、みんなと思うんじゃないかなって思う。私は思ってる。やっぱりさ、仕事もすべてオンラインになって、で、うんうん、ミーティングとかもフェイストゥフェイスじゃなくてバーチャルになって、うん、スクリーンを見てる時間が圧倒的に増えてるじゃん。
うん、
だからこそ、こう、まあ、オフタイムで、新聞読むとか、あの紙の本を読むとか、
うん、
っていうのはすごく、まあ、目にとってもいいだろうし、うん、なんかね、いくらデジタルな人でもやっぱアナログに戻りたいときは少なからずあると思うから、それがすごい増えればいいよね、本当に。
あるね、本当にその通り。
うん、
うん、そう思います。はい、なんかね、あと他にはやっぱりこのパンデミックの状況の中働いてる人たちに、このドネーションだったりとか、その私の友達がナースでやっぱ病院で働いてるんだけど、インスタのストーリーとかでやっぱ誰かどっかのオーガナイゼーションとかがランチをドネーションとしてしてくれて、でケータリングが運ばれてきたりとかもあったりするし、でうちの地元のストップ&ショップっていうスーパーのこの会社が、もう全員に、従業員全員に 10% の給料を昇格、上げるっていうこともやったりしてて、やっぱりさ、もう本当にスーパー毎日大変なわけ。みんなレストランも行かないからさ、もうそこでしか食料買えないから、
うんうん
う
ん、
もう朝から並んでたりもするし、うん、で一応やっぱその先週話したトイレットペーパーとかも、うん、毎朝ストックはあるんだけど、もう朝みんな行ってすぐこの買い占めちゃったりするらしいから、うん、そのやっぱね、スーパーの従業員の給料の値上げっていうのはいい動きだなって思った。うん、そう。で、あとは、今日ね、今さっき走りに行ってたら、レストラン自体は閉まってるんだけど、うん、レストランによってはテイクアウトが OK な場所もあって、で、やっぱそれもローカルビジネスをサポートするって意味で、その、レストランでテイクアウトする人も何人かいるんだけど、
うん、
一応こっちではソーシャルディスタンシング6フィート。
そうね。うん、
どれくらい？
180。
2メートルくらい。
1メートル180とか？
うん。
うん、
そう、1メートル180で保つために、このまずさ、レストランの中に人を入れたくないのね、レストラン側も、
うん、
だから外で待っててくださいって言うんだけど、その外で待ってる列もみんな、この6フィートずつ一人一人、
うん、
ね、写真撮ったから後でインスタであげます。なんか面白かったけど、でもこういうのが、うん、まあいい運動なのか、この方向性。あとはやっぱり、こういう時でも、
うん、
自分のさ、メディカルの、この定期的に飲んでる薬とか、うん、必要な人とかもたくさんいて、でも実際にこういう時に病院に行くと、うん、まあ、例えばこの何か感染するかもしれないとか、あんまり移動したくないとか、病院側もやっぱり、うん、あんま患者さんとか来ると大変だからってことで、最近はバーチャルで診察できるっていうのも増えてて、はいはい、で、まあ、ちょっとした診察だったりとか、まあ、本当にその処方箋を出すだけとかだったら、 バーチャルでもできるし、まあ、お互いにとってもね、うん、ウィンウィンなのかなと思って、
うん、
そうこういうのがねアメリカにあるんですよっていうのは、
はい、
今日は伝えられたらなと思っております。はい、はいはい、では今日はソーシャルディスタンシングについて結構長く話してしまったんですけれども、まあ、日本は、まあ、東京に住んでる人が多いと思うんですが、まあ、家で過ごす時間をどうやって有効に使うか、うん、ぜひこの週末を、はい、私たちの、ね、機会に考えてみてください。
のが何か少しでも役に立ったらいいなと思います。
まあ、それでは質問がある人は私たちに連絡をお願いします。メールアドレスは contact.unosano@gmail.com です。私たちの SNS、Facebook、Instagram、ブログのフォローもお願いします。
もし共感する役に立ったと思う方は Spotify、Appleポッドキャストでのフォローや私たちのレビューを書いてください。
はい、See you next week!
Bye!
Bye!